元山。工事。のよろず、やすんまろくより。http://ホームページ 2.nifty.com/元山/info_q.htm 日銀が続ける異次元緩和の結末。今の旬の話題といえば、アメリカのデフォルト国家債務不履行です。前回の記事に書いたように、私はアメリカ議会が米国債の発行上限額である16兆7000億ドルを引き上げる法案を通すか通さないかといった表面的な動きの裏で、もはやこれ以上借金できない状況に陥っている可能性があると考えています。追い込まれたアメリカは、世界中をあっと驚かすような行動に出ることもあり得ると私は見ています。その時期ですが、10月17日にも連邦政府の資金が枯渇すると言われていることを考慮すれば、今月の末あたりに何かあってもおかしくないと考えていまして、だし必ず起こるとは限らないのですが、そんな旬の話題のアメリカですが、今回は日本政府の借金問題を取り上げたいと思います。失われた20年と言われ沈滞していた日本経済ですが、このところ株価も上昇し、円安による輸出企業の業績も回復してきて、にわかに活気づき始めています。今後はさらに株価も上昇し、一般の人々も景気回復を実感してくるだろうと思います。そんな中で、日本国債が暴落し、金利が暴騰して、日本国民の虎の子の資産である銀行預金が価値を失うという危機感を、人々はますます持たなくなっていくだろうと思います。そして危機感を失った日本人を、思いもかけない突然の災難が襲うということは、私は十分にあり得るシナリオだと思います。アメリカでは、株式の世帯普及率が 50% を超えています。それゆえ、アメリカ人は株価が暴落したら大きな損失を被ります。逆に、日本人の個人の金融資産1500兆円のうち、株に回っているお金は 6% 程度で、投資信託を足しても 10% ほどだと言われています。個人の金融資産のうち、半分以上を占めるのが現金と預金です。もし国債が暴落し、金利が暴騰してインフレになり、この現金と預金が大きく価値を減らすという事態が発生すれば、その影、響きは計り知れません。以前から当 HP では、日本国債の暴落があり得るといった記事を書いてきました。私自身、その時期を具体的にいつ頃と特定していたわけではありませんが、黒田日銀の登場で、その時期は間違いなく早まったと思っています。はっきりとした時期は誰にもわからないことですが、私は数年先のオーダーと言っていいのではないかと思います。まず最初に、2014年、インフレに向かう世界、朝倉慶著、徳間書店、から黒田日銀の異次元緩和に関する部分を抜粋して紹介します。2014年、インフレに向かう世界、P38 から P39 から抜粋開始、黒田新日銀総裁の異次元緩和で機能停止した国際市場、それはまさに黒田ショックでした。2013年4月4日に発表された日銀の新しい政策は、市場に未曽有の変化をもたらしました。何しろ新しい日銀は2年にわたってマネーを限りなく印刷して、2年間でマネー供給を2012年末水準の2倍にまで増やすというのです。その額は270兆円。今までとはまさに、桁が変わりました。2014年末に日銀のバランスシートは GDP の 60% に達します。ちなみに米国 FRB 連邦準備制度理事会のバランスシートは2013年度末で GDP の 25% 程度ですから、日銀の突出した緩和ぶりがわかるというものです。特に国債の買い付けは凄まじく、日銀が今まで積極的に購入してこなかった長期国債に至っては従来の倍の期待を買い付け、一段と償還期間の長い40年国債なども購入するようになるというのです。この決定を受けて株は急騰、円は急落。ここまでは市場関係者としては当然の反応と言えるわけですが、問題は債券市場です。主に国債を扱っている債券市場は混乱の極みとなりました。何しろいきなり発行額の大部分を日銀が購入するというのです。当然参加者がどうしていいかわからなくなりました。市場はパニックのようになって動き、買っていいのか、売っていいのか判断がつかないのです。抜粋終了。バランスシートとは、日銀の資産や負債などの残高を示したものです。日銀のバランスシートが拡大しているのは、日銀が大量の日本国債を買い入れているからです。 今年の8月時点で200兆円の大台を超え、2013年末に220兆円、2014年末に290兆円に拡大すると見込まれています。上記の GDP の 60% というのは、2014年末の GDP が480兆円だったと仮定した場合、日銀のバランスシート290兆円が 60% に相当するということです。現在アメリカでは FRB が量的緩和第3弾 QE3 として、毎月米国債を450ドル億と住宅ローン担保証券 MBS を400ドル億で、計850ドル億ずつ買い続けています。これは FRB のバランスシートを膨らませることになるわけですが、1ドル100円換算で計算すると、1ヶ月で 8.5 兆円1年続けると102兆円、物札を刷っていることになります。FRB もまたドルをすでにすりまくっているわけですが、日本とアメリカでは経済の規模が違います。これほどドルを刷っていても、2013年度末の FRB のバランスシートは GDP の 25% 程度というのですから、いかに日本が刷っている札の量が多いかわかります。その程度のアメリカで、デフォルト国家債務不履行、騒動があるのですから、日本国債が安全だと言える道理がないと私には思えます。しかし、ここ日本では、私には不思議でならないのですが、日本国債が暴落することなど絶対にありえないと信じ込んでいる人たちがいます。日本国債が安全だと主張する人々が用いる論理の主なものが次の2点です。日本国債の所有者の9割が日本人である。日本は世界最大の対外純資産を持っている。これに関して、それでも日本バブルは終わらない。原田武雄著、徳間書店から抜粋して紹介します。それでも日本バブルは終わらない。 P8 から P9 から抜粋開始。日本国債は日本人がその9割以上を持っているのだから絶対に大不況だ。我が国はギリシア等と違って世界最大ただし服の対外純資産を持っているから大不況だ。こうした議論のいずれもが根本的に間違っていることを、私はこれまでの著作日本バブルの正体、なぜ世界のマネーは日本に向かうのか、東洋経済新報社およびインテリジェンスのプロが書いた日本経済復活のシナリオ、中継出版で詳しく論じてきた。そこで明らかにしたことを一言で言うならば、それらはいずれも世界史を回す人たちの意思からすれば微々たる事柄に過ぎないということなのだ。そしてこの世界史を回す人たちが我が国を最終的なターゲットとしている以上、これから先はいかなる出来事であっても起こり得ると覚悟しなければならないのである。確かに日本国債は今のところ2013年夏。そのほとんどを日本人が直接、間接的に保有している。しかし、これから述べる通り、日本バブルがいよいよ本格化し、これまでの失われた20年が嘘のような日本株高騰に見舞われた時、誰が好き好んで虎の子のマネーを日本国債で塩漬けにしておこうと考える、だろうか。また我が国が世界最大級の対外純資産を持っていることも事実だ。だが、これはその名の通り、外国から回収することのできる資産である。しかし、その肝心の外国が何らかの形で大混乱に巻き込まれてしまったとすればどうなるのか。すべてが回収不能とまではならずとも、虎の子の多くを失うことは火を見るより明らかなのだ。そして世界史を回す人たちからのプレッシャーを受け、もはやこれまでとなった時、我が国の為政者たちが何を決意するのかも想像がつく。いずれにせよ事態の収拾がつかなくなるのであれば、彼らに残された手段はただ一つ、自らデフォルト国家債務不履行という引き金を引くことしかないのである。抜粋終了。原田氏は、日本国債は絶対に安全というのは感情論だと言っています。なるほど、言い得て妙で、日本国債が絶対に安全という理屈が破綻している以上、新国日本だからいざとなったら神風が吹くという発想と似ているかもしれません。次に紹介するのは、日銀の議事録の中で黒田総裁自らが、ぼっきり折れると表現して、日本国債の大暴落の危険性を口にしたという記述です。2014年、インフレに向かう世界。P76 から P79 から抜粋開始。日銀の国債大量購入は永遠にやめられなくなる。今回、 日銀はこのように10年続ければ日本国債をすべて保有してしまうようなペースで日本国債の購入を開始しました。とりあえず来年末までには日銀の国債保有残高は200兆円を超えることになります。この1年だけを考えても日銀が90兆円の国債を購入することによって日本国はおよそ9000億円の金利が減免されることになります。そしてこの日銀の国債買取が続けば続くほどに、その面からだけ見れば日本の財政負担は軽くなっていくわけです。まさにマジックですが、10年続けるとほとんど日銀が日本国の借金を肩代わりすることになるので、常識的には10年は続けられないだろう、という直感が働きます。しかしながら日銀のこの国債の大量購入が続く限り日本国は居心地がいいと思いませんか？明らかに日銀が無から有を生み出しているからです。今、それが非常にうまく機能している段階です。ですから、やめられません。しかし、常識的に考えて、このまま続くとは考えられません。では、このようなうまい話をどこでやめるのでしょうか。ところが、私はこの日銀の国債大量購入は永遠にやめることができないと指摘しているわけです。何度も指摘してきたように、日銀が国債購入をやめれば、国債の市場がパニックを起こすからです。そんなことは世間も政治家も許してくれません。まさに日本国債の大暴落金利暴騰となること必至だからです。異次元緩和という常軌を逸した日銀による国債大量購入は始めることと違って終わらせることは至難の業なのです。というより終わらせることなどできません。9月6日、内閣府は消費税の集中点検会合の議事要旨を公表しました。その中で黒田総裁は金利急騰の危険性に言及したということです。新聞で金利急騰の可能性があるとか、長期金利が高騰してコントロールできなくなる可能性がある、などという記事をよく目にすると思いますが、これは言葉を変えると日本国債が暴落する、ということと同意語です。金利急騰イコール国債暴落です。この辺についてはマスコミも世間一般を刺激しないために極力、穏やかな表現を使うし、著名な評論家も同じですが、要は金利が急騰ということは国債の暴落に他ならないのです。議事録によると、黒田総裁は消費税の引き上げの延期提案を懸念して財政再建の意思を示すことの重要性を強調したということです。その中で消費税増税を先送りするリスクとして日本国債の暴落の可能性について触れ、確率は低いかもしれないが、起こったらと偉いことになって対応できないというリスクを犯すのか、と予定通りの消費税引き上げを政府に迫ったのです。そして日本の借金の比率が日本の GDP に対して大きく膨らんでいることに言及して、危機感をロアにしたということです。黒田総裁は、日本の債務は GDP 比で現在の 200% から 220% でも大丈夫かもしれない。しかし 300% でも、500% でも、1000% でも大丈夫かと言ったら、それはありえない。どこかでぼっきり折れる。折れた時は政府も日銀も対応できない、と発言したのです。黒田総裁自身がはっきりと認識しているように、永遠に日本の借金が膨れ続けることなど許されないのです。そして総裁がくしくも指摘したように、ある日ぼっきりと折れるのです。ぼっきりと折れるというのは、誰も日銀を信用しなくなり日本円が通貨としての価値を失うということでインフレの出現ですが、その日は突然やってくるわけです。ですから巷では財政再建の重要性が叫ばれているわけです。ところが皮肉なことですが、借金が永遠に続けられるわけがない。言い換えれば日銀が今のペースで日本国債を買い続けることなどできるはずがないのですが、再三指摘したようにやめることもできないのです。そうなると国債の大量購入を永遠に続けるしかなくて、黒田総裁風に言えばぼっきりと折れるまで突き進むわけです。これが今回の異次元緩和の行く末であり、ひいては黒田日銀の悲劇なのです。雪はよいよい。それが今の状態です。帰ることはできず、これから先はインフレによる株の暴騰と円の大暴落が待っています。抜粋終了。黒田総裁は、どこかでぼっきり折れる、と日本国債の大暴落の危険性を口にしました。そして朝倉氏は、それを何とか防ぐ手段を日銀は持っていないと指摘しています。もはや動き出した巨大な流れを止める手立てがない以上、どこかでぼっきり折れるしかありません。ではそれは、いつなのでしょうか。 これを読まれた訪問者の中で、私がどんな対応策を取っているか興味を持たれた方もおられるかもしれません。朝倉氏は、こうしたリスクに株式投資を進めています。でも私は株式は苦手で、あまり気が進みません。株をやるとしても、有望そうな株を少し買うぐらいだと思います。インフレのヘッジとして一般的に言われるのは、金金に代表される実物資産です。また、円安に対処するために外貨を買うことを推奨する人もいます。では、私が金金や外貨を買っているかというと、どちらもやっていません。あくまでも私の見方ですが、金金は現在、下落基調にあると思っています。さらに長期的には円安だと思いますが、アメリカの政策次第では一時的に猛烈な円高になることもあり得ると思っています。今は、相場に手を出さず、じっと成り行きを見つめているところです。原田武雄氏が予告する10月からの大波乱。2013年10月7日、ニュースが伝えるところでは、米国では10月1日から連邦政府が運営している博物館が休園となったり、国立公園が閉鎖されたりしています。9月30日が新年度会計の暫定予算を成立させる期限だったのですが、可決できなかったため連邦政府の予算が一部で執行できない状態となりました。それで一部の連邦政府職員の給料を払うことができなくなり、自宅待機となる事態が発生しました。これは野党の共和党がオバマケアと呼ばれる国民健康保険制度の適用を1年間遅らせようと、債務上限引上げ法案を人質に取り、可決に抵抗しているからです。現在の米国債の発行上限額は16兆7000億ドルで、10月中旬にもこの枠を使い切ると言われています。債務上限引上げ法案を可決し新たに米国債を発行できないとなると、連邦政府が機能不全に陥るだけでなく、米国債のデフォルト債務不履行が現実味を帯びてきます。それゆえネットでは、米国債のデフォルトの可能性が話題になっているといいます。多くの人にとって世界の覇権国家である米国のデフォルトといっても、ピンとくるものではないかもしれません。しかし、1979年に一度だけ、米国債は正真正銘のデフォルトに陥ったことがあります。この時は米国財務省が1億2200万ドルの短期国債を期日通りに償還でない期間が数日起こりました。その後財務省は米国債を償還した上に、罰金まで支払っています。数日という短期間のデフォルトだったにもかかわらず、米国債に対する信任は大きく揺らぎ、その後数年にわたって米国債は暴落していくことになります。通常の米国債の10年ものの金利は 2% から 3% 程度ですが、4年後の1983年には 15% にまで暴騰増した金利の上昇は国債の下落です。このように数日という短期間であってもデフォルトしたという事実は大きく、その後大きな影響を及ぼしました。実際にデフォルトしたのは一度でも、債務上限引上げ法案を可決し新たに借金をするという事例は、現在の仕組みがスタートした1940年以降、なんと90回以上に上ると言います。その中で、連邦政府の予算が執行できず、一部の政府機関を閉鎖した前例がいくつもあったと言います。最も長かったのは、経済が絶好調であったはずのクリントン政権時代の1995から1996年です。この時予算案をめぐる与野党の対立で、2回にわたって計26日間の政府機関の閉鎖が起きました。約80万人の政府職員がレイオフとなり、国立の博物館や公園、動物園が閉鎖され、観光が打撃を受けました。また、ビザやパスポートの受付業務が滞るなど混乱が広がり、当時の価値で14億ドル相当の損害が出たとされます。このように米国は何度も政府機関の一部閉鎖を行っており、その都度債務上限引上げ法案を可決して両氏の意できました。それゆえ今回も、いざとなったらオバマ大統領と共和党の妥協が成立し、デフォルトを回避するだろうという楽観的な見方もあります。しかし私は、今回だけはこうした債務上限引上げ法案の可決で危機を乗り切るといった従来の方法が通用しなくなる可能性があると考えています。原田武雄氏は、今まさに従来の世界の金融システムが根本的に変わろうとしていると言います。もしそれが本当だとすると、これまでの債務上限引上げ法案の可決で危機を先送りするという手段がもはや使えなくなるというのは十分あり得るからです。米国債は、 すでに借金を返すためにさらなる借金を重ねるという、いわば自転車操業に陥っています。それでも米国債を償還できたのは、ロンドンシティがドル建てで世界の富裕層や大企業の余剰資金を吸収し、タックスヘイブンで運用するというシステムが機能していたからだといいます。このシステムのおかげで、米国は米国債をいくらでも発行することができたわけです。しかし、原田氏によると、従来のそうした金融システムを根本的に壊そうという動きが始まっているといいます。今回は、そうした動きを、それでも、日本バブルは終わらない、原田武夫著、徳間書店から抜粋して紹介したいと思います。まず、最初は、これまで秘密のベールに包まれ、決して一般庶民が知ることができなかった情報が次々に暴露されている事例と、それに伴い世界の政治家の動きを箇条書きで紹介します。こうした一連の動きが、実は深いところで現行の金融システム崩壊につながっているといいます。それでも、日本バブルは終わらない。P212 から P213 から抜粋開始。この本の原稿を書いている最中であった2013年7月末から8月初め、世界では立て続けに決定的な出来事が起きた。思いつくままに挙げてみよう。情報公開サイト、ウィキリークスにアメリカの秘密公電を漏洩したブラッドリー・マニング・マイ陸軍上等兵に軍法会富士が有罪判決。しかし、死刑。判決は下さなかった7月30日。アメリカ国家安全保障局 NSA。によるインターネット上での盗聴活動について暴露したエドワード・スノーデン元米中央情報局 CIA 職員による亡命申請をロシアが許可。同人はモスクワ空港の国際線乗り継ぎスペースから解放され、市内のホテルに移動した8月1日、イギリスで国立公文書館がサッチャー政権時代であった1983年の行政文書の公開を開始。第三次世界大戦の勃発を想定したエリザベス女王演説の草稿や、英独首脳会談で当時のコール独首相がトルコ系住民の半分を国外退去させようと考えていると述べたことを記した外交記録などが続々と明らかにされた。8月1日、イスラエルとパレスチナによる中東和平交渉がワシントン DC で開始。9ヶ月間にわたって交渉を行うこと、そして本交渉を2週間後に行うことが決定された7月29日。2016年に実施されるアメリカ大統領選挙に向けた準備を進めているヒラリー・クリントン前国務長官とオバマ大統領がホワイトハウスで昼食会を実施。主に社交の目的であった。とだけ対外公表された7月29日。イタリアでベルルスコーニ元首相の税金詐欺容疑に関し、最高裁判所が有罪。判決。ただし議員でもある同元首相の公職在任禁止期間については、ミラノ高等裁判所に差し戻し、改めて審理を命じた8月1日。抜粋終了。では、これら一連の動きを原田氏がどのように解析しているかを紹介します。それでも、日本バブルは終わらない。P218 から P224 から抜粋開始。これまでの秩序が続々と崩れ上する。話を2013年7月末から8月初めに次々と起きた出来事に戻す。情報公開サイト、ウィキリークス。にアメリカの秘密公電をリークしたにもかかわらず、マニング被告が死刑、宣告を受けなかったことで、二つの決定的なことが浮かび上がった。このリークで怒り狂ったはずのアメリカ、中でも最強の集団である軍でさえ、同被告を死刑にできないのは、そうすることによってアメリカ自身が返り血を浴びてしまう可能性が高いからに他ならない。覇権を握り、国家、としては世界最強であるはずのアメリカを超える存在の影がそこにいよいよ見え始めた。一体では何者なのか。第二に、これほどまでに重大なリークであっても死刑にはできなかったことで、第二、第三のブラッドリー・マニングが登場する可能性が一気に高まった。一番胸をなで下ろしているのは元アメリカ中央情報局 CIA 職員エドワード・スノーデンであるはずだ。事実、エドワード・スノーデンはロシアに一時亡命を認められる直前、アメリカの国家安全保障局 NSA を嘲笑うかのような重大なリークをまた一つ言った。同局が X キーノート X キーノートと呼ばれる盗聴システムを開発し、インターネット上を飛び交う情報をすべて把握していたことを明らかにしたのだ。 IT 革命を掲げ、 世界全体にインターネットを広げてきたアメリカの真意は、人類全体を丸裸にすることにあったことが白日の下にさらされたのである。しかし、ここで慌ててしまってはいけない。ことここに及んで大切なこと。それはこうした物事の一連の展開が果たして偶発的なものなのか、あるいは何者かが描いたシナリオに基づくものなのかを考え抜くことである。情報公開サイト、ウィキリークスによるアメリカ秘密公電漏洩事件が起きたとき、私はこう書いたことがある。2010年11月初旬の土曜日夜、私は大阪南にいた。大切なクライアントである企業経営者の方々との会食も無事に済み、法善寺横丁を後にした私は、そのままほろ酔い気分で難波の駅へと歩いていた。そうだ、電話してみよう。不思議なことに、その人物には心の緊張の糸がどこかしら緩んだ瞬間にだけ、電話をかけたくなる。この時もそうだった。登録はせずに頭の中に刻み込んでいる携帯番号を押していく。090。その人物は外務省を辞めてから幾度となく上司してきた私の本の中にしばしば登場する人物だ。太平洋の向こう側に広がる我が同盟国を取り仕切るエスタブリッシュメント集団に直結する人物。類稀なる知性を持ちつつ、絶対に表には出ることのない人物でもある。中略。私は唐突にその人物に尋ねた。これから世界は一体どうなってしまうのだろうか。どう思う？しばらく続く沈黙。ほろ酔いが一気に冷め始めようとした瞬間、その声はこう語った。間もなく大変なことが起きる。なぜそうなるのかも知っている。でも、それをこの場で言うことはできない。いつになく決然とした言葉だった。拙著、アメリカ秘密公電漏洩事件ウィキリークスという対日最終戦争。講談社。第1から3ページより引用。そして3週間後の11月28日夜。情報公開サイト、ウィキリークス。が入手したアメリカの秘密公電を全世界に対して一斉にリークし始めたのである。だが大事なことはむしろ、その後。に起きたことだった。ここで引用した、その人物。との連絡が完全に途絶えてしまったのだ。携帯電話も、電子メールも、である。いや、それだけではない。その人物、以外でもアメリカのエスタブリッシュメントに直結する人物たちが一斉に、音信不通、になってしまったのだ。つまり、電話をかけても繋がらず、電子メールでも音沙汰がなくなったのである。絶対的な、沈黙、の始まりだ。この時、私は直感的に二つのことを考えた。第一に、ここまで徹底的に通信遮断をしたということは、その人物が教えてくれた、間もなく起きる大変なこと、とインターネットや携帯電話といった電気通信技術が大きく関係しているに違いないということだ。第二に、だからこそインターネットや携帯電話には寄らないコミュニケーションがアメリカのエスタブリッシュメントたちの間では行われ始めているのではないかということである。そして、あれから3年。エドワード・スノーデンによるリークで、ついに、この、絶対的な沈黙が持つ意味は何かという疑問が私の頭の中で氷解した。国家としてのアメリカをも服従させる何者かが、これまで秘匿されてきた情報、世界秩序の根本であるからこそ語られることが絶対になかった情報を容赦なく暴露し始めたのである。無論、世界はこれによって大きく動揺する。いや、もっとはっきりと言うならば、これまでの秩序が崩壊する。なぜならば、真実を知った人々が怒り狂い始め、それぞれの国、地域でリーダーたちへの反乱を起こし始めるからである。そしてこの揺さぶりを明らかに推し進めているのが、他ならぬイギリス、大英帝国、なのである。2013年7月末から8月初、という決定的な瞬間に、サッチャー時代の極秘事項を暴露し始めたのはそのためだ。無論、第2章で書いたオフショアリークスもこの流れの中にある。一方、これまでのリーダーたちはといえば生き残りのため、必死に動き回ることになる。一番大切なのはこれまでならばそれを果たしているだけで生きながらえることのできた敵対関係という役割を与えられていた別のリーダーと意思疎通をすることだ。 なぜならば秩序枠組みが壊され始めた以上、これまでのような敵対席係を続けていることには意味がないからだ。役割が終わったことをお互いに確認し、速やかに次のゲームへと移らない。